まゆみきの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、町の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、新年度始まってですね、どうでしょうか皆さん。ちょっとまだムシムシしてるかもしれません。3月ね、春はお別れの季節で、皆さん旅立っていって、また新しい出会いがあったということだと思いますけども、そんな春にふさわしい今日は旅立ちの特集をこの人とお送りしたいと思います。本日のゲストは、同じ復帰っ子の高校からの同級生であります亀島亮仙さんです。亀島さん、おはようございます。
はい、おはようございます。亀島亮仙です。
亮仙、よろしくお願いします。はい、那覇高校でね。
そうですね、
同じクラスメートで仲良しですね。はい、楽しい思い出がいっぱいありますが、亮仙、放送部だったからね。
はい、はい、久しぶりにマイクに声を通してる感じですね。ちょっとマイク用の声で今喋ってます。
よろしくお願いします。はい、アニメのね、カンカラ三振ね、主役をね、
なんか主役をさせてもらって、
なんか密かな有名人。はい、お願いしたいと思います。はい、去年ね、復帰、沖縄が日本に復帰して50年という節目を迎えましたね。
はい、
で、復帰コレラ協議会でもイベントをしたりしてきましたけども、実はその復帰っ子が集まってイベントをするというのを遡ると、30周年の頃になります。
我々が30歳の頃ですね。
はい、そうですね。で、その頃に元々のものが始まるわけなんですけども、その時の話からしたいんですがね。
はい、
その前にちょっと私忘れてました、那覇市議会の話をちょっとだけさせてください。
はい、
那覇市議会2月定例会、令和5年度の予算を決める重要な議会でしたが、さまざまなことがありました。前議長 の那覇市の私有地をめぐる問題がありまして、議長が辞任をして、で、新しい議長を選ぶ選挙が行われて、野原、吉孝議員が議長です。で、私副議長選挙出たんですよ。
お、
はい、今の那覇市議会は議長選挙も透明化しようということで、立候補制といいますかね、所信表明をして投票ということをやってるんですが、その仕組み作りの提案をしたんですけど、
はいはい、
このままじゃ2人の私たちの会派ってなかなか所信表明もできないなと思ってですね、させていただきました。もちろん結果はですね、やはりその、会派とかいろいろな皆さんのね、事情があるので、2票でしたけども、でも思いのほかその議会改革の考え方が浸透していて、応援してくれてる人も多かったなと思ってですね、前に進んだ気がしてよかったですね。
なるほど、無駄ではなかったですね。
はい、種をまいたっていうことを言われてますけども、新人も多いので、そんなこんなことがありながら、やはり議会としてもですね、議会で起きた不祥事に関して市民の皆様にやっぱり責任を取っていこうということで、その手始めとして、政治倫理条例を作ろうということで特別委員会を立ち上げました。で、やはり重大なことですので、これは副議長である上里正議員、同じ一個ですけども、はいはい、を、筆頭に委員長に、私が副委員長ということでですね、今審査を始めたところです。で、その政治倫理条例は、6月定例会の最終日に制定をするスケジュールで、市民の皆様からのご意見も聞きたいと思っています。パブリックコメントも予定しておりますので、そこの審議経過、皆様にもお伝えしていきますが、皆さんもぜひぜひご意見いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで話を戻してまいりましょう。
はい、
復帰の話でしたね。復帰30年というと20年前、
はい
はい、20年前に、復帰っ子が文化祭みたいなのやったんですよね。
そうですね、はい
はい、なんか復帰っ子っていうだけでなんか連帯感があるから、みんなでなんかやってみようっていうね、共通の友人の呼びかけで、ハッピーラブリーサーティーズでした
ね。懐かしいな。
復帰っ子この指止まりましたっていうのをやって、何名ぐらい参加しましたかね。
結構集合写真見ると ね
何十人、
割と卒業式のアルバムみたいな。
そうですね、当時の前島アートセンターでね、
はい
はい、やりましたけども、本当に文化祭、思い思いのね、 ヤギの展示をするヤギそのものじゃないですけどヤギのヤギが好きでっていう人とかですね、まあ、作品を展示したりでステージもありました。
はい、
はい、で復帰っ子が団結して何かするっていうのも走りだったと思うんですが、その際は、うん、那覇だけじゃなくて中部や北部離島からもね、いろいろな復帰っ子が集まって、
ね、そうですね、確かに、
はい、それがまあ実は復帰っ子の活動、大きな活動の、スタートなんですけども、今日はですね、その旅立ちの特集の中で、この話をしたいんです。で実はその時のメンバーの一人の砂川悟さんというシンガーソングライターの、ね、
はい、
方がいまして、この方が実は先月か、
はいはい、
先月に今ちょっと急に亡くなってしまって、
はい
はいはい、私も議会中だったんですが非常に残念でならないんですが、ちょっと彼の話をまた振り返りながらお届けしたいと思っています。
はい、
はい、砂川悟さん、その30年の時に知り合ったんですよね。復帰っ子この指止まりましたで広く募集をかけたら、その最初の会議の時に現れたのが砂川悟さん、
う
ん、
そう、僕は前泊さんに誘われて、うん、その最初の会議に参加したんだけど、うん、その砂川くんはね、テレビの放送を見て、
ええ、
僕もさせてくれっていうことで飛んできたんですよね。
はい、すごくびっくりしました
ね体一つでこう、
はいはい、あんまり身長高くなくて、まあ、いわゆるちょっとずんぐりで、別に中肉中背の都のお兄ちゃんって感じのね、
うんうん、声も大きくてね、
声も大きくてね、うん、ちょっとイタリア人っぽい感じのね、はい、いや楽しいメンバーが加わって、うん、ということで、30周年やりましたね。で実は私たち3人でステージでね、
そう、一緒に歌ったり弾いたりしましたね。
うん、どんなことをやりましたっけみたいな
まあ、自分その砂川悟くんのオリジナル曲ももちろん演奏して、うん、はい、でそれ以外にはビートルズの「In My Life」と、うん、あとシンディ・ローパーの「タイム・アフター・タイム」を、うん、3人でやりましたね。
やりましたね、
うん、
はい、
懐かしいですね。
はい、でもう皆さん、那覇市の皆さん おなじみ の若狭公民館の宮城淳館長とかね、
そうですね
彫刻の展示をしていてね、
はいはいはい、はい、そう、彼は彫刻家なんですよ。
そうそう、彫刻家なんですよ、うん、そうそうそう
皆さん忘れちゃいけないですよ
であこの時に私覚えてるんですけど、シャカリの
千秋さんもね、はい、はいはい、
同じ復帰っ子でね、
そう
来てくれたんですよね。
そうなんですよ、うん、しかもタダでね、
ねえ、
カラオケでいいからってお願いしたんだけど、うん、わざわざメインのバンドメンバーも、うん、呼んでくれて、
ね、本当に
もういい演奏になりましたよね。
カチンバの、
あ、そうですね、はい、カチンバのメンバーも、
メンバーもね、
はい
はい、すごい贅沢な、今考えると私も復帰っ子、僕も復帰っ子っていうことでね、
うん、
集まって2日間でしたっけ。
そうですね、
はい、
5月の11、12の2日間に、はい、まあ、文化祭形式というか、ちゃんと料金も取ってね、有料だったんだけど、うん、それなりのものを見せようということで意気込んでやりましたね、うん、
はい、でその30周年の時はその文化祭に向けて、それだけではなくて、ビーチクリーンの活動もしましたよね。
そうですね、
うん、
復帰30周年だから30箇所掃除しようということで、うん、あちこち行きましたね、北部だったり中部だったり、
うん、そうですね、29箇所参加したっていうメンバーもね、
いますよね、
で、まあ、その時のつながりが、まあ、今もね、つながってるといいますか、そういった人たちも多いですもんね。
そうですね、その、この指止まれて、みんなどういう才能っていうかね、うん、それぞれの才能を生かして参加したもんだから、この人はデザインが得意、この人はホームページが得意、
うん、
音楽得意って感じで、いろんな側面が見れて、またそれがまた仕事なり、
うん、
何かプライベートでつながったりっていうのがしてますね、
うん、その時の出会いでその印象に残ってるっていうか、今も実はこういったこと彼とやってる、彼女とやってるってありますか。
まあそうですね、中はじめくんがですね、
はい、
まあ復帰っ子つながりで、うん、彼はイラストを描けるということで、その復帰っ子のイベントが終了した後にもう一回始まった、 復帰後連絡協議会のチラシのイラストも、協力してもらったりとかですね。あと僕 の、 今仕事している関係で、船の日本丸の、ギャラリーをですねキュレーションさせてもらってるんですけど、中君のイラストもぜひ見てもらおうと思って紹介させていただきました。
非常にね、なんかいい味のあるイラスト描くんですよね、
そうなんですよね。
なんていうのかな、50周年の復帰このイベントのものは本当になんていうのかな、アイロニーが効いたというか、なんかね、そのメッセージ性がある押し付けがましくないメッセージ性が、
そうそうそう、
分かる人には分かるみたいなね、それがなかなかいいですね。
ですね、なんか好評でしたよね。
ね、そうそう、なんかはじめさんも今度ゲストに呼びたいと思ってるんですけども、
ぜひぜひ、
ね、はい、そうそうですね、初めて聞く人はその亀島さんはじゃあ何やってるのっていう、今日本丸の話が出てきましたけども、
私自身はもともと音楽をやっていて、クラシックなんですけど、ピアノを弾いていて、で沖縄芸大に入ったんですけど、ピアノ科とか楽器の方ではなくて、音楽学という、どちらかというと研究する方なんですが、そういうのもやりまして、その行く末には、インドネシアの音楽をやるようになりまして、ガムラン奏者という形でやっておりました。
今東京にいるんですよね。
はい。ガムラン、東京のガムラングループにもまだ所属しているので、まだ続けているのと、あとはなぜかデザイン事務所におります。それも理由があってですね、小さい頃からずっとパソコンを触ってたので、小学校の頃からですね。なのでコンピューターで大人らしたいなっていうのがちっちゃい頃からあって、それが常時で、パソコンが得意になり、なぜか DTP とかそういう印刷関係が得意になり、で音楽関係のチラシを作ったりっていうことで、デザインのこともやるようになったっていう感じですね。
なるほどね。なるほど、流れ流れて
っていう、ね、流れ流れて、なので音楽とデザイン業をやってるって感じですかね。
素晴らしい、まさにそんな感じですね。はい、でそういった中で、先ほど中はじめさんの話も出てきましたけども、砂川悟さんとの思い出といいますか、出会いからね、私よりも両線の方が一緒に会った回数多いのかな。私も悟が県外に行ってからは一回会ったかなぐらいなんですけどね。
そうですよね。30歳の時にその出会って、ライブやって終わって、でそれから飲み仲間みたいな感じでやったんですけど、砂川くんはその後もう一度音楽をやりたいということで東京に旅立ったんですよね。でその数年後にまた僕が、沖縄からまた旅立ってしまって東京で暮らすようになったんですけど、その時に砂川くんの様子をこう見守ってたというか、飲みながらいつライブやるのみたいな話もしながらずっと葉っぱかけてましたね。
結構ね、破天荒な人生を送ったんじゃないかなと思うんですけど、でも、私も沖縄にいる頃はもちろんよく、飲みに行ったりいろいろ話してて、すごくね、失恋してひどい目に遭った時に助けてもらったっていうのは本当に今でもはっきり覚えてますね。詳しい話はちょっと放送で言えないぐらい過酷な内容なので、悟がいてよかったな、救われた、助けてもらったことがありますけども、はい、本当にね、楽しくてね、包容力のある人だったなと思いますが、でも破天荒なところもあって、東京に行ってからもね、いろいろあったとは聞いてますけど、ちょっと病気したり、
そうですね、彼は何ていうかな、音楽に対して、すごく 前向きというか、もう本当に真正面からぶつかるタイプなんですけど、僕とはまた全然真逆というか、僕にはないものをすごく彼は持っていたので、それでなんかお互いこう気心が知れるというか、違うものを持ってるなっていう認識で付き合ってたんだと思いますね。僕はそのピアノをやってる関係もあって、歌には全く興味がなかったんですよ。で彼は歌を通してなんかこう心を届けるとかっていう音楽を作っていたので、僕と本当に全然違うなっていう感じで、
なるほどね。確かにあの声もね、いいですし、
独特なこう、ダミ声のようなそこまでいかないけど、まあ柔らかい感じを演出していたりとかして、
非常に何て言うのかな、あの普段の明るい感じとは別で本当に温かいっていうかね、まあまあもともといつでも温かいんですけど、
そうですね、
曲を作る人だなと、ね、思うんですけど、
そうなんですよ、この歌詞で、そのままを伝えるのはダメなんだよ、こうちょっと遠回りをするような感じだけど、こういうことでこの本質を伝えるんだよみたいなことをよく言ってましたね。そういえばですね、彼すごいエピソードあるんですよ、まあ、その復帰校で出会った時に僕はこんなことあったんだよっていうのがあって、もう最初は信じられなかったんですけど、なんか砂川くん、あの明日専門学校、音楽の専門学校行ったので、必ず来てねっていうことを言われて、で行ったらあなたの歌を彼に聞かせなさいっていうことで現れたのがマイケル・ジャクソンなんですよ。
マジですか。本物？
本物。本当に。で、まあ、ね、彼の前で聞かせて実際、でその後に行ったのがですね、あのなんかその後歌った後トイレに行ったらしいんですけど、なんかすごい顔してたっていうのを言ってましたね。だからそんなに近距離で会えたんだなと思って。
すごいですね。
まあ、数少ないマイケルに会えたうちなんちですよね。もう思い出します。
で、ちょっとね、その元気いっぱいな砂川悟さんだったんですけども、東京で、まあ、ちょっとね歌が歌えなくなったり、でいろいろなことを乗り越えながら頑張っていたんですけども、
ある日ね、あのがんっていうことが分かってですね、僕もあのその病院に行く直前に会ったりとかしてたんですけど、もうすごく腰が痛いって言ってて、で早く病院行けよと言ったんですけど、なかなか行かずにこううだうだしてたら、やっぱりあの骨がもう圧迫骨折で折れてるよということで、急遽大きい病院に検査に行ったら、血液がんの関係で、あの背骨が砕けてる、一部砕けてるということで、それから入院生活が始まったんですよね。それからあの抗がん治療とかやってたので、もうすっかりあのガリガリのおじいちゃんみたいになってましたけど、でも相変わらず元気な感じではあって、あのやっぱ体調を取り戻すと、あの病室他の看護師さんとか他の方々にもなんかこう好かれるというか、ちょっとスター性を発揮してなんか病院でライブしようかなみたいな勢いでしたけどね。
なるほどね。で、まあ、沖縄宮古に帰ってきたりということで回復をして、また元気に生活をしていたんですよね。
そうなんですよ。
シニア層のおじいちゃんおばあちゃんたちに歌を歌ったりとか、
そう、
ね、いろんな仕事してましたよね。
そうですね、その東京の生活をもう諦めてというか、まあ、宮古で療養しようということで帰って、で宮古 の健康増進課じゃないですけど、そういうところに入って、あのおじいちゃんおばあちゃんたちを運動させたりとか、あとカラオケ大会も開いたらしいですよ。
おお、そうなんですね。声でかいしね。
そうそうそう、
聞きやすかったと思いますよ。
本当に。
まあ、ところがそんな中先月、まあ、急にね。
本当急でしたね。はい。
はい。
僕はたまたまあの、2022年の12月、まあ、年末にですね、あの彼のとこに遊びにたまたま行ってですね。まあ、あの飲んだりとか懐かしい話をしたりしたんですけど、本当にその後急ですよね。
いやもう本当に残念でね、言葉もないんですけども、たくさんたくさん本当にありがとうとね、悟にありがとうって言いたいし、またあの皆さんにはね、あの本当に腰が痛いっていうのを単なる疲労とか、なんかストレッチしたら治るとか、そうじゃなくて何かあるかもしれないので、それはもう病院に行く。
そうですよね。
保険証もちゃんとなくさずに持ってなかなかその、まあ、まだ若くしてね、旅立ってしまった、まあ、仲間がいるわけですけども、まあ、春ってね体調崩しがちなので。
そうなんですよね。本当に僕は今東京に住んでるんですけど、もう花粉症にも悩まされていて、で春もやっぱり春一番っていうふうに、 嵐もあるので、うん、やっぱりそうすると偏頭痛が起こったりとか、うん、やっぱ何かしらすごく体調が悪くなるんですよね。
年末からの疲れがどっと出る感じ、私も毎年、
うんうんうん、春は大変ですよね。
だからちょっと不調を感じたら、まあ、単なる疲れだということではなくて、心配だったらちゃんと受診をするということも大事ですね。
ですよね。
はい、砂川悟さん、きっとまたね天国で明るく
歌ってると思います、
思います。はい、本当にありがとうございました。ではですね、まあ、旅立ちの季節ということで、はい、今日はですね最後はその砂川悟さんの歌声をお届けしてお別れしたいと思います。これですね、以前何年ですかね、コザミュージックフェスティバル99ですか、1999年ですね、その時に、まあ、受賞したんですよね。
はい、金賞ですね。
はい、金賞した砂川悟さんの人間だものという曲をね、お届けして、お別れしたいと思います。マヤミキの議会劇場、春は旅立ちの季節特集、ゲストは同じ復帰っ子の仲間です、亀島亮仙さんとお送りしました。亮仙さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
君の顔を見ているとなんだかとても落ち着くのさ、僕の瞳に舞い降りた素敵な花のようなエンジェル、人たちに嫌な思いをさせることなく、優しさと思いやりと愛情の風を大きな翼で仰ぐ、そんな君に触れるたび心が自然に開きました。嘘も口もしがらみも知らない花のようなエンジェル。人はどこから大人になるの、素直な心を失う、流せばいい、無邪気にはしゃいで笑えばいいさ、人間だもの。させた大切なもの、君のようになりたくて、君の仰いだ風に乗りたくて、君の心を持ちたくて、いつでもそばにいたい。 ばにいたいよエンジェル。